びっくりした。
ウェブサイトのお聞きの皆さん、レコーダー落としてしまいました。驚かせてすみません。5月ももう半ばを過ぎまして、日が長くなりましたね。カナダは日が長い。今日没は9時半ぐらいでしょうかね。だから10時過ぎぐらいまで明るいんですよね。それでこの間の金曜日の日はルイさんのお宅でプレズナイトさせていただいたんですけど、明るいから気がつかないで時計を見ないでやってたらですね、家に帰ったのが午前様になっちゃいましたね。非常にご迷惑をおかけして、それでも喜んでですね迎えてくださって、ちょっとこの太陽の明かりに騙されないようにしないといけないなと思いましたね。まあ私たちでも天国に行ったら夜はないそうですから、主の光がいつも光ってて夜はないんだそうですね。じゃあいつ寝るんだろうと思いますけど、寝なくてもいいんでしょうね、きっとね。もう常にもうパワフルなそういう状態なんでしょうけれども、今日も皆さんと共に聖書の御言葉、神様から力をいただいてまいりたいと思います。一言感謝のお祈りいたします。天のお父様、あなたの聖なる御名を心から賛美し感謝いたします。主よ、どうぞ今日もあなたの御言葉を通して、また祈りを通し御霊を通して、私たち一人一人に必要な糧をお与えくださり、私たち一人一人を主よ整えてくださいますようにお願いいたします。また主よ、この季節の変わり目、体調を崩しておられる方々覚えます。どうぞ一人お一人主よ、あなたが速やかに憐れみお癒しくださいますように、共にあなたがいて慰め励ましてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、エペソ人への続きを読みたいと思いますけれども、エペソ人への手紙も最後の章にいよいよ入りました。エペソ人への手紙を通してパウロは私たちに、神の子供として頭なるキリストの体としてふさわしく生きてほしい、そのような願いを込めてこの手紙を書き送ってくれたわけですけれども、私たちは神様の子供としていかに生きるべきか、どう生きたらよいのかということを4章から前回までずっとパウロは伝えてきたわけですけれども、前回は特に夫婦の関係において私たちはどのように生きたらよいか、そこでパウロは夫はキリストが教会を愛したように命を尽くして命をかけて妻を愛し妻を守り抜くこと、また妻は強制されて夫に従うのではなくて、心から教会がキリストを愛するように夫を愛し、別々じゃないんですね、もう二人は一体として一人の人として夫に従っていく。夫に従うというのは夫に、ね、犬みたいに服従していくということじゃないですよ。夫と一体になるってことですから、夫婦は一つである。一つになったらもうくっついていくんです。どこに行っても従っていくっていうことです。どこに行っても夫と一緒。そのように聖書が教えるように、神様がそのように私たちを作ってくださったように、私たちが生きるとき、その夫婦関係はまさにキリストと教会の麗しい関係を映し出す、神様の栄光を表す、そういうものになっていく。そして今日の6章では今度は親子関係、それから主従関係についてパウロは教えております。まず子供たちに対してパウロはこのように教えています。先ほどもお読みしましたが、子供たちを主にあって両親に従いなさい。その理由は、それが主にあって 正しいことであるから。またコロサイ人への手紙では、それは主にあって喜ばれることであるから書かれています。子供たちが両親に従うのは、言うことを聞かないと両親が怖いからではない。言うことを聞かないと昔のお父さんだと鉄拳が飛んでくるみたいなね、だから従うのではない。あるいは養ってもらってるからね、あんた誰のおかげで飯食ってると思ってんだなんてね、よくあの日本人のお父さんお母さん言う時ありますけれども、養ってもらっているから従うんじゃない。そうではなくて、それが主の前に正しいことであり、主の御前に神様がそれを見るときに神様が喜ばれることであるから、子供たちは両親に従いなさい。そのことを私たちは両親として親であるならば、子供たちにやっぱりしっかり伝えていくことが大事だと思うんですよね。言うこと聞かないとでなくて、ね、神様が喜ばれるから、ね、私が一番心の中で今反省してるんですけれどもね、そのように伝えていく。そしてその戒めは両親から出たものではありません。両親が子供をコントロールするために、言うことを聞かせるためにこの戒めはあるわけではありません。ですから皆さん、子供が言うことを聞かないときに聖書を開きなさい、エペソの6章1節読みなさい、何と書いてあるか、そういうことのためにあるんじゃないんですね。この戒めは神様から子供たちに与えられている。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めである。ね、第一じゃなくて5番目なんですけどね、本当はモーセの10回、モーセの10回、さあ皆さん10個言えるでしょうか。10個、ね、モーセの10回、はい、まず1つ目は私の他に神があってはならない、2つ目は偶像を作ってはならない、3つ目は何でしょうか。僕ちょっと今忘れてるから書いてる3つ目は主の皆をみだりに唱えていけないですね。そして4つ目は、4つ目は何でしょうか。安息日を守りなさい。でこれが神様に対する戒めですね。で、次の5番目から10番目までは人に対する教え、その第1番目が父と母を敬いなさいな。だから第一の戒めってパウロは言ってるんですね。そしてこの約束は、この戒めは約束を伴っている。どういう約束か。そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束ですと。まあ、最近ですね、長生きあんまりしたくないっていう声の方よく聞くんですよね。そんなに長く生きたくないって、ね、80もいけば十分だとかね、そんなにもうヨボヨボになってまで生きていたくないとか、そういう話を聞かされる時があるんですけれども、でもこの約束には幸せが伴うんですね。苦しみながらそれ100年生きるのは嫌ですけれども、そうではなくて幸せになり地上で長生きをする。両親の言うことをに聞き従うことによって、私たちは幸せになり、また地上でその命を保つことができる。また今のところ後から戻ってきますけれども、4節、今度は父たちに対する教えです。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。父たちよ、じゃあ子育てはお父さんの仕事なんでしょうか。母たちよって書いてないから、あ、お母さんは、今日から子育てしなくていいんですね。そういうわけじゃないですよね。まあ、こういう箇所を読むときに、人によっては聖書は差別的であると、そのように感じてしまう方々もおられると思いますが、そうではないと思うんです。 この箇所を語る前にパウロは、夫と妻はもはや二人ではなく一つであると言いました。ということは、この父たちよという言葉には、その父たちと一体である母たちももちろん含まれているわけですね。ですので、これは父たちだけに対する教えではなく、その父と共に生きていく、また子供を育てる母たちにも向けられたメッセージで、お母さんは関係ないではないと思うんです。あなた方も子供を怒らせてはいけません。怒らせてはいけない、苛立たせてはいけないと訳している聖書もあります。またコロサイ人への手紙の中では、がっかりさせてはいけない、落胆させてはいけない、このように教えられています。子供たちのご機嫌を伺って、子供を怒らせちゃいけない、ね、子供が怒るその線を触っちゃいけない、だから子供が欲しいものは何でも買ってあげて、子供がちょっと悪さをしても子供が怒ると悪いからね、怒らせない、そうやって甘やかす、そうやって育てなさいと教えてるわけではもちろんないわけですね。子供はなぜ苛立つんでしょうか。子供はどうしてがっかりするんでしょうか。私の娘がそういう時よく見ますよね。怒り心頭、あるいは落胆、がっかり、悲しんでる、怒られてね、姿を見ます。でもその時、自分のことを振り返る時に、大体そういう時というのは決まってますね。私が自分の望むように娘に何かをさせようとしてできなくて怒る時ですよ。大体自分がこうあってほしい、まあ私父として娘にこのようにあってほしい、これができてほしい、それを期待してそれに応えられない時にイライラして怒るわけですよね。それは本当に子供を悲しませることなんだなと思うんです。だから子供がイライラするのはほとんどの場合、親は子供のためと言いますけれども、どこかで自分が望むようにコントロールしようとして、自分がこういう子供であってほしい、こういう言うことよく聞く子供であってほしいとか、こういう子供だったら楽なのにとか、こういう子供だったらいいのに、でもそうじゃないって、そうではなくて、主の教育と訓戒によって育てなさい、私たち両親の役目は自分の言うことを聞く子供を育てることではなく、神様に従う子供を育てることだと思うんですね。自分がこうあるべきだというふうに子供をコントロールするのではなくて、子供たちが神様の教えに、神様を愛し、神様に従っていくように育てることが私たちの両親の役目であると思うんです。で、どうやったらいいのか、難しいです。難しいですけれども、あえてまずできる第一歩としては、私たちが主に従うということじゃないでしょうか。私たちがまずは主に従って生きていく。それはそうですよね。自分が従ってないのに従いなさいと教えられないですよね。自分が従う。そして先ほどのところに戻りますけれども、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという言葉がありましたが、これは出エジプト記、それから申命記に書かれている言葉ですけれども、この約束というのは、砂漠をさまよっていた、荒野をさまよっていた民に対して語られた言葉、約束の地に行ってあなたは幸せになるであろうというのが本来の約束なんですね。約束の地に入ってあなた方は幸せになる、両親の言うことを聞いたら、すなわち両親を通して主の言葉を聞くんです。両親を通して主の教えを聞き、主を愛し主に従ったあなたが行くならば、 あなたは神様が約束してくださった地に入って、そこで末永く幸せに暮らすであろうって。そしてこれはもちろん今私たちに当てはめるならば、神の国を表していると思うんですね。ですから私たちがイエス様の福音を子供たちに伝え、また子供たちがその神様の言葉に聞き従っていくように子供たちを育てるならば、その結果として子供たちは御国を相続するものになるわけですよね。幸せに、末永くどころではない永遠の命を持って歩むもの、子供たちがなっていく。またそのように導くのが私たちの、私たちというか、まあ、両親の務めであろうと思うんです。5節いきます。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。恐れおののくということと真心から従うということはなんか矛盾する気がしますね。恐れ、怖がって恐れたらいいのか、それとも真心からがいいのか、恐れるのか真心なのか、どっちなんだいっていう感じですけれども、聖書は私たちに教えます。神を恐れなさい、神を恐れなさい。私たちは神様を恐れるべきなんですね。決して軽んじるべきではない。なぜなら神様は創造主であり、私たちは被造物だからです。神様は私たちを生かすこともまた取り去ることもおできになる方である。私たちは主なる神を被造物として恐るべき、恐れるべき存在である。しかし同時に神様は私たちをその罪ゆえに滅ぼすことがおできになるお方であるにもかかわらず、ご自分の一人子であるイエス・キリストをその身代わりとし、私たちを救ってくださった。だから私たちはただ神様を恐れるだけではなくて、イエス様を通して神様を愛することもできるようになった。だからこの恐れるというのと真心から仕えるというのは決して矛盾しないんですね。神を神として恐れつつ、しかし同時に私たちの救い主である、私たちをその命をかけて愛してくださる神様を私たちは慕い、真心を持って仕えることができる。そして奴隷たちにパウロは言います。そのようにキリストに従うように、また神に従うように、恐れをののいて真心からこの地上の主人に、あなたの主人に従いなさい。具体的に言えば、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさいということですね。その理由が8節です。なぜならば良いことを行えば、良いこと、すなわち心から神の御心を行うこと、そして人にではなく主に仕えるように主人に仕えること、その良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。9節、主人たちに対するパウロの教えです。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。すなわち奴隷に対しても真心を持って接しなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。聖書は奴隷というものに対して、奴隷制度というものに対してはっきりと それを否定しているわけではない。ですから誤解をする人たちもいると思うんです。一番新しい歴史の中で思い出されるのはアメリカの黒人奴隷の人たちだと思うんですね。アメリカという国、ヨーロッパから白人の人たちが行って、アメリカという国がもともと住んでた人たちもいますけれども、できたわけですよね。で、彼らの多くはどういう人たちだったでしょうか。クリスチャンですよ。クリスチャン、それもピューリタンと呼ばれるような、まさに聖教徒、ローマカトリックの間違った教え、あるいは英国国教会の間違った教えに反発をして、聖書に立ち返ろう、そのために迫害を受けて渡ってった人たちですよね。なんでそんな人たちによって作られた国なのに奴隷が一番歴史の最後まで残っていたのか。人によっては聖書の中にも奴隷が出てくるじゃないか、で神様はそれはいけないと言ってないじゃないか、こう弁解する人たちもいたと思うんですね。でもですね、今日のこの箇所を読むときにパウロは奴隷制度は良くないとは言ってませんけれども、でも実質的にはそれを否定していると思うんですね。なぜならば、もし奴隷である人が心から主人を愛し、主人に仕え、そして主人も主なる神を恐れ、心から真心を持ってその奴隷に対するならば、もはやそこに主人と奴隷という関係は成り立たない。そこには神の家族、イエス・キリストによって一つとされた神の家族としての姿があるはずである。ガラテヤ人への手紙の3章26節にこう書かれています。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つの体だからです。書かれてますよね。今私たちが生きているカナダ、アメリカ、あるいは日本には奴隷はいませんよね。一応制度上はいません。奴隷というのは法律上認められていませんから、全ての人の人権というものが尊重されるってことは法律で守られているわけですからいません。でも本当にそうでしょうか。制度上奴隷制がなくなった、そして人権というものが法律によって保障されているけれども、奴隷のように生きるしかない状況に置かれている人たちがいるのではないでしょうか。あれだけ豊かな日本の中にも、身分としては奴隷というものはありませんけれども、奴隷のように働かされて、奴隷のように軽んじられて、そのような状況の中でしか生きられない人たちがいるのではないでしょうか。またカナダでもいるのではないでしょうか。アメリカでもきっとそうだと思うんですね。まさに上辺だけ、上辺だけ変えても、上辺だけ良くしても、制度だけ変えても、法律だけ変えても、法律を変えることは必要なことです。でもそれだけを変えても人の心が変わらなかったら 奴隷はなくならないと思います。人の心の中にある欲望罪が消えない限り、どんなに人権を保障します、聞こえのいい法律を上辺だけ作っても、結局は奴隷のように扱われ苦しむ人たちが亡くなることはない。神様に出会い、神様に救われ、心から悔い改め、その罪を洗われて、初めて私たちは、パウロがここで述べているように、もはや奴隷も自由人もない、男子も女子もない、異邦人もユダヤ人もない、すべてが神の家族で互いに支え合い愛し合うことが可能になるのではないかと思うんですね。そして今日の御言葉のまとめとして大切なこと、それは今日のタイトルにもあるように、主の前に生きるということだと思うんですね。パウロがここでずっと夫婦関係から親子関係から主従関係から言ってますけれども、一言で言ってしまえば、神様の前に私たちは生きているだろうか、今私たちがやっていること、あるいはこれからしようとしていること、あるいは心の中で思っていること、それは神様の前でも発表できますか、神様の前で発表できることですか。もしそこに戸惑い、後ろめたさを感じるならば、それは私たちは立ち止まって神の御前に悔い改める時ではないでしょうか。奴隷であろうと、主人であろうと、男であろうと、女であろうと、親であろうと、子供であろうと、今私たちは神様の前にどうであろうか、そのような心を持って歩むものでありたい、そのように願います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御前に私たちは欠けだらけのものであります。しかし主よ、そのような私たちをあなたはなお愛してくださり、愛する御子イエスキリストをお送りくださいました。その御子によってあなたの愛が私たちに今示されております。どうぞその愛を受けて、私たちが主をあなたの子供にふさわしく歩むことができますように、また歩むことができない時には立ち止まり、悔い改め、主をあなたに立ち返る勇気と、またその力を私たちにお与えください。主を私たちが全ての人に対して主をあなたを愛するように生きていくことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝します。御手に委ね愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。